町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
火曜日、アメリカで来年秋の連邦議会の中間選挙の前哨戦と位置づけられていた2つの州知事選挙が行われました。ニュージャージー州では民主党の現職候補が接戦を制したものの、バージニア州では共和党候補が競り勝ち、バイデン大統領に強い逆風が吹いていることが浮き彫りになりました。
バイデン大統領やハリス副大統領も応援に入った民主党のマコーリフ前州知事を破ったのは、元投資ファンド幹部の共和党候補ヤンキン氏です。バージニア州といえば、去年の大統領選挙ではバイデン氏がトランプ前大統領に10ポイントの大差をつけて勝った州で、ヤンキン氏も当初劣勢が伝えられていました。そのバージニアで今回共和党候補が逆転勝利を収めたことに、アメリカでは驚きが広がっています。
そのバージニア、僕は2000年にかけて丸4年バージニア州に住んでいました。もともとこのバージニアは南北戦争で南軍のリーダー役を果たすなど保守的で共和党の強い土地柄だったことをよく覚えています。とはいえ、北部は首都ワシントンのベッドタウン化が進んでいた面もあり、去年の大統領選ではトランプ嫌いの無党派層をうまく取り込んだのがバイデン氏の勝因でした。一方、ヤンキン氏は、共和党候補とはいえ応援演説にトランプ前大統領を呼ばず、距離を置く選挙戦を展開したことが勝因の一つとされています。それではこの後、僕が選んだ今週これだけは押さえておきたいニュース10本をカウントダウン方式でお送りします。
この番組は NTT グループの提供でお送りします。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では10位のニュースから始めましょう。
中国が核弾頭の保有数を今後10年で5倍の1000発に。アメリカ国防総省が水曜日の年次報告書で警鐘を鳴らす。アメリカ国務省によりますと、アメリカは去年9月時点で3750発の核弾頭を持っていますが、ロシアとの新スタート、新戦略兵器削減条約により実戦配備する核弾頭数を1550発に減らす必要があります。しかし中国は新スタートに参加していないため、国防省の分析が現実になれば、実戦レベルで米中の核戦力が接近することになります。
今回の年次報告書の特色は、中国が核弾頭の増強だけでなく、去年極超音速兵器を実戦配備したり、 AI 人工知能の活用を進めたりしており、アメリカが核攻撃などを受けるリスクが高まっていると危機感をあらわにしたことなんです。で、中国はアメリカに干渉する意欲を失わせて、台湾海峡や南シナ海での軍事行動をやりやすくしようとしていると分析しているんです。まあ、日本にとっても大きな脅威と言わざるを得ない状況がありそうですね。続いて第9位のニュースです。
伊方原発3号機の運転差し止め仮処分、昨日広島地裁が住民からの申し立てを却下。大地震で重大な事故が起きる危険があるとして、広島県や愛媛県の住民が再稼働を認めないよう申し立てていたこの問題、広島地裁の吉岡裁判長は、地震の大きさは観測地点の地盤ごとに増幅などの特性が異なるため、伊方原発以外での原発で基準を超える揺れが観測されたからといって危険性があるとは言えないと申し立てを退けました。
続いて8位のニュースはこれです。
中国の新型コロナ感染者、北京や重慶を中心に3ヶ月ぶりに100人を突破。10月中旬までの市中感染は毎日ゼロから数人に抑えられていました。中国政府はこれまで通り、感染が広がった地域は町全体を封鎖して大規模な PCR 検査を実施、観光地や娯楽施設の営業停止も相次いでいます。
中国の四半期 GDP 国内総生産の伸び率が7から9月期にプラス 4.9% と、前の期のプラス 7.9% から急減した主因の一つが、新型コロナの感染再拡大を抑え込もうとする人流の抑制でした。 ワクチン接種の効果があまり出ていない中国は、ウィズコロナではなくゼロコロナを目指しており、わずかの感染再拡大であっても強い規制をするため、経済が大きく減速する恐れがあります。続いては第7位のニュースです。
火曜日、SMBC 日興証券社員が相場操縦の疑いで証券取引等監視委員会が強制調査。社員らは不正取引の認識はなかったと説明しているとみられますが、調査は違法性の認識や取引が株価に与えた影響などを焦点に進んでいきます。
SMBC 日興証券は監視委員会の調査を受けていることは事実だとした上で、調査に協力していくとコメントしています。問題の背景には、大株主が大量に保有株式を売却する際に株価が大きく下がるのを防ぐ狙いで行われるブロックオファーがあったとされています。これは取引所の取引時間外に大株主から証券会社が株式を買い取り、あらかじめ見つけておいた買い手に売却するというもので、買い値と売り値の差が証券会社の儲けになる仕組みなんです。で、今回 SMBC 日興の社員らは時価が下がり取引が成立しなくなることを嫌い、対象の株式を取引時間中から頻繁に売買して買い支えた疑いを持たれている模様です。で、金融商品取引法の下では、相場操縦は懲役10年以下もしくは1000万円以下の罰金または両方が課されるという最も重い罪になっています。株式市場の信頼性を著しく損なう犯罪だということを位置づけているからで、会社も罰せられるリスクがあります。実は2006年、僕は月刊現代2月号で、この会社の前身である日興コーディアル証券の腐食決算疑惑をスクープしました。で、その結果この会社は当時最大の課徴金処分を受けて SMBC への身売りを余儀なくされました。で、今回の事件はその事件の時以来の大きな契機に会社が直面した格好と言えそうです。6位はこのニュースです。
総選挙で14議席を減らし96議席となった立憲民主党の枝野代表が辞任。共産党などと候補を一本化した小選挙区は微増したものの、比例代表が伸びず議席減となりました。一方、野党共闘と一線を画した日本維新の会は政権批判票の受け皿となり、議席を3倍以上に増やし第3党となりました。
第5位のニュースも、総選挙関連です。
総選挙、自民党が絶対安定多数を獲得して勝利。一方、小選挙区で落選した甘利幹事長が辞任、後任に茂木外務大臣を起用。茂木新幹事長は甘利氏が取り組もうとしていたエネルギー政策や経済安全保障政策を引き継ぎますが、経済対策の柱となる給付金の支給をめぐっては公明党との調整が不可欠となります。
はい、6位のニュースと、一緒にコメントしておくと、第49回衆議院総選挙は大方の予想を覆して連立与党が圧勝しました。しかし自民党の幹事長だった甘利氏をはじめ、元幹事長の石原氏や前デジタル庁長官の平井氏らが小選挙区で議席を確保できず、自民党政治への批判の根強さも浮き彫りになった選挙でした。一方、野党で躍進したのは行財政改革を優先することの重要性を訴えた日本維新の会、議席を4倍近い41に増やしました。これに対して野党第一党の立憲民主党は、共産党、国民民主党、れいわ新選組との選挙協力を行ったものの、大きく議席を減らし政権交代を起こせませんでした。4位のニュースはこれです。
アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会が水曜日、今月から量的緩和を縮小していくことを決定。この決定は景気の回復を踏まえたもので、市場に供給する資金を毎月減らしていき、来年半ばには量的緩和を終える計画です。今後は金融緩和のもう一つの柱であるゼロ金利を解除して利上げに踏み切る時期が焦点となります。
FRB は量的緩和を8ヶ月かけて完全に終了する方針です。ただ請求に行うと海外で流通しているドルが不足して外為市場でドルのどっぽ高になり円など他の通貨安が大きく進むリスクがあります。輸出には有利と言われる円安ですが日本の輸出競争力は以前ほど強くはありません。むしろ高騰している原油や天然ガスの輸入コストが大きく上昇して日本経済の足を引っ張る恐れもあります。さてここでランキングに入らなかったニュースを見出しだけ紹介しましょう。杉浦さんお願いします。
水曜日 WHO がインド製コロナワクチンを承認、ヨーロッパ、アメリカ、中国の6種類に続くものに。昨日トヨタが中間決算で過去最高益。昨日 OPEC 石油輸出国機構とロシアなど非加盟の主要産油国で作る OPEC プラスが12月の原油の追加増産見送りを決定。
ガソリン高まだまだ続きそうですね。以上ランキング外の重要ニュースでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では3位のニュースです。
日曜日 G20 サミットが首脳宣言を採択して閉幕。来年半ばまでに新型コロナワクチンを世界人口の 70% まで普及させることやサプライチェーンの確立、石炭火力発電削減でも一致するなど一定の成果は残したものの目標実現のための具体策は不十分で G20 の枠組みが信頼を取り戻したとは言い難い状況です。
G20 はリーマンショック以降 G7 に代わる、先進7カ国に代わる世界の諸問題の解決を探る組織として存在感を増してきました。対面の首脳会議の開催は2019年のサミット以来のこと。この間法人税の最低税率を 15% に定める国際課税ルールで歴史的な合意にこぎつける成果も挙げています。しかし昨今はアメリカと中国、ヨーロッパとロシアの対立激化を背景に形骸化に拍車がかかるのではないかという懸念も出てました。で実際ローマ会議ではアメリカのバイデン大統領が産油国の増産やサプライチェーンの確立を呼びかけたのに対しロシアのプーチン大統領や中国の習近平主席がオンライン参加で不快感を示すなど対立も目立ちました。もちろんコロナワクチンや治療薬の普及、サプライチェーンの確保、石炭火力発電の削減など様々な面で目標を定めて協力すると一致したこと自体は評価すべき朗報ですが、それぞれについて具体的な道筋がほとんど示されておらず、なお一層の努力協力が欠かせない状況にもなっています。では2位のニュースはこれです。
水曜日、日本、中国、韓国など15カ国が参加する RCEP 地域的な包括的経済連携協定が来年1月発効と外務省が正式に発表。これによって GDP や貿易額で世界経済のおよそ3割を占める巨大自由貿易圏がアジアに誕生します。
TPP 環太平洋経済連携協定と比べると RCEP は国有企業改革や環境対策、労働者の権利保護などの規定が抜け落ちており現代的な貿易協定とは言えません。しかし日本にとっては最大の貿易相手国である中国、3番目の貿易相手国である韓国と初めて結ぶ FTA 自由貿易協定であることのメリットはとても大きい。例えば中国向けの、無関税品目の割合は 8% から 86% に、韓国向けは 19% から 92% にそれぞれ大幅に拡大するんですよ。
これは大きいですね。
はい。ただ実際の撤廃までには長い時間がかかる品目も多いので政府が、試算で主張している最大 2.7% という GDP の押し上げ効果がすぐ出ると考えるのは楽観的に過ぎるでしょうが、それでも長い目で見れば日本からの輸出を増やして成長率を押し上げる効果が期待されます。さていよいよ今週第1位のニュースです。
火曜日、気候変動対策を議論する COP26 の首脳会談が終了。今回の会議ではインド、ベトナムが初めて CO2 二酸化炭素の排出削減方針を表明。またメタンの排出 30% 削減には90の国と地域が連携で合意しました。
今年最大の国際政治イベント COP26 第26回国連気候変動枠組条約締約国会議の首脳会合が終わりました、深刻化する温暖化を抑えるために事務局が掲げていた CO2 削減目標の前倒しについては、世界最大の CO2 排出国である中国が知らん顔を決め込むなど非常に残念な結果に終わりましたね。その一方で新たにアメリカや EU が呼びかけたメタンの排出削減に多くの国が協力する方針を示すという大きな成果もありました、また、衆議院議員の総選挙の終了直後に急いで駆けつけた岸田総理の演説が環境 NGO に気候変動対策として不十分だと決めつけられて、またまた不名誉な化石賞を贈られるという話題もありました。これ僕ちょっとおかしいと思ってるんですけどね。
私も気になります。今回のこの COP26、 この番組でもずっとね注目していたんですが、いろんなニュースがありすぎて、会議として成功なのか失敗なのか、よくわからない、私も含めてですね、わからないという方も多いかと思います。町田さんはどう整理していらっしゃいますか？
まだ首脳会合が終わったばかりで、来週金曜日の成果文書の採択へ向けて、水面下で国際交渉が繰り広げられることになるんですね、とはいえ、首脳会合が終わったんですから、ある程度その結論も予測できるってことも言えるんで、ちょっとここまでの状況を整理しておく意味があるかなと思ってまして、それで今の杉浦さんの質問の答えも含めてですね、この後夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、COP26 の総括、途中総括をやろうと思うんですけど、いかがでしょうかね。
ぜひお願いします。
わかりました。じゃあ楽しみにしてください。
以上、今日のカウントダウンでした。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあ、先ほどもお伝えしたように、この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはCOP26、 タイトルは気候変動対策は確立できたのか、 COP26 の通信簿と題してお伝えしたいと思います。
化石賞なんかの問題も含めてね、ちょっと本当のことに迫ってみたいななんて思ってます。
2年連続ですからね。どういう意味がある
か、だから日本の新聞ちょっとねバランス変えたとこあると思うんですね、その報道についてね。
町田さんの切り口でお聞きしたいと思います、
はい、
それではさようなら。